ートハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。そして、
はい、今週のコメンターを務めさせていただきます、京都 NPO センターの真鍋です。よろしくお願いします。
コメンター、
コメンテーターあれ、コメンターって言いました
聞き間違いかもしれませんはい、真鍋さん、10月です。食欲の秋、
はい、
ですけれど、真鍋さんは最近食生活どないなの
ダイエットをしておりまして、
はい、
ただそう、食事で痩せたら食事で太るっていうじゃないですか。なのであんまり、はい、まあ多少あの炭水化物をこう夜減らすぐらいにして、これもう4月じゃ5月ぐらいからですけど、職場からずっと歩いて帰ってて、
すごい、拍手がちょっと起きますよ
ありがとうございます5キロぐらい、5キロちょっとぐらいなんですけど、
いい、
ね、痩せないんですよね現状維持
あ、でもあの今日はあの食事のところもその含めた多分最適な、はい、こうしたらいいのかなっていうのがこの番組で出られると思いますので、
はい、僕もアドバイスが欲しい
リスナーの皆さんと一緒に今日は聞いていきましょう、はいはい、それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さあ、あの本日は3人の方にゲストにお越しいただいております。真鍋さんからご紹介よろしいでしょうか。
はい、京都 NPO センターが、指定管理で運営する京都市市民活動総合センターで、今実施開催中の、支援堂という取り組みに、エントリーして、今一緒に活動してくださっている京都栄養士ネットさんから、3名の方をお招きしています。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、ご紹介お名前させていただきますと、理事長の木山敏子さん、
はい、
そして茨木文子さん、
はい、
砂川綾子さんの3人にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて3人からもお声を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、京都栄養士ネットの木山です。よろしくお願いします。
同じく砂川です。よろしくお願いいたします。
同じく茨木です。よろしくお願いします。
はい、多分お声聞いただけでも皆さんあのちょっと相談したくなっちゃうような優しい、
ありがとうございます
喋っていただいたかなと思いますが、支援堂の活動もありますし、そもそもその京都栄養士ネットさんがどういったご活動されているかというところから伺ってよろしいでしょうか。
はい、あの私たちはもともと訪問栄養指導ということで、はい、ご家庭を回ってお食事の改善、食べやすさとか、それから治療食に合わせた食事の、作り方とかをお伝えするっていう仕事をしてきたんですけれども、はい、その中でいやちょっと遅いよね、もっと早い段階でご自分の食生活を見直していただくことで、もっと自分らしい生活を送っていただけるんじゃないだろうか、そういう場面を栄養士が皆さんのそばに行ってお伝えできるような機会を作りたいなということで、それで NPO 活動に、そうすると方が皆さんに知っていただける機会もできて、皆さんの近くに行けるんじゃないかなと思いました。その中で、支援堂というね、はい、仕組みをご案内いただいたのでエントリーをしたということになります。
法人の設立が2022年の12月とのことですから、もう半年以上経っていらっしゃるというところですね。はいはい、支援堂ではどのような形で関わってられるかっていうのも教えていただいてよろしいですか。
は
い、
じゃあ砂川の方から。
はい、
はいはい、今回のその支援堂の、取り組みのテーマっていうのが、食べることということでして、で私たちがその NPO を設立したとはいえですね、なかなかどのような活動を具体的にしていけばいいのだろうかっていうところが、正直ぼやっとしてまして その今木山が申しましたように、療養が必要な方に食の、ご指導をさせていただくんですけれども、そのもっと早い段階でっていうところでは、じゃあどうやったらそのもっと早い段階でその、住民の皆様に出会えるんだろうかっていうところが、やっぱり手探りの状態でして、でそこで支援堂さんのこの今回の食べるというテーマでお出会いさせていただいたというところで、市民活動を応援してくださるというところなので、じゃあぜひその私たちのこう思いを聞いていただく中で、街中にこう出ていける街角で相談を受けられるような環境を私たちは作っていきたいというふうに思ってまして、でそのきっかけとして私たちの活動をアピールできる、場としてこの支援堂さんに背中を押していただいて、はい、今一生懸命PR をこう始めていったところというところです。
具体的にはもうこうすでに相談所のような形で利用される方もいらっしゃる、
は
い、
そうですね、はい、支援堂では横のつながりが少しできてきたかなっていうふうに思っています。それともう一つはやっぱり NPO にしたことで、実際に栄養士での今までの活動の中で得たいろんな知識で今来てるお仕事でしたら、高齢の男性とか独居の男性とかが作りやすいようなレシピ集を作ってその料理教室をしてくれないかというようなお話が来たりとか来ていますね
リクエストの声が聞かれましたね
独居男性ですか
なんか私自身が全く知識がない人間なんですけれども栄養って身近な言葉であるけどやっぱりハードルが高いんですよね、相談された方と同じように簡単によりハードルの低い形で栄養っていうことについて知れたりとか、自分がちゃんと作れるようになるっていうのは、もう年齢とか立場関係なく知っておいた方が多分ハッピーなんじゃないかなっていうふうに考えてます。
そうですよね、そうですよね、やっぱり食べるっていうことは体にももちろんいいんですけれど、はい、楽しみ、それこそ今おっしゃったハッピーになれるっていう部分がとっても要素が大きいので、それを切り口に私たちが活動できるっていうのはまさしく皆さんにハッピーをお届けできるかなっていうようなところとか、あとその今のレシピ集でもレシピ集って本はいくらでもたくさんあるんですけど、いざこう開けてみてあこれはいいなと思うけどいくらかある料理の中でも作れるのはほんまの一部ですよね。だから今度は簡単に男の人でもちゃんと作ってもらえて、っていうところを目指しながら日々検討してるんです、はい、そういうご本ができたらいいですよね、はい、
こうやって聞いてると本当にそうですねなんてこう言えるんだけれども、その実でも実際についね忙しいを言い訳にしてしまったり、ちゃんとご飯食べなきゃと思ってもデスクでパンをむさぼるみたいな日々が正直すいませんここで告白させてもらうとあります。そんな人間はやっぱ体ボロボロになりますか
そうなんですよね、そこが難しい。ただ毎日毎日完璧を目指すって難しいと思うんですよ、だから今日はできなかったよね、今週この何日かは忙しい、でもこの週末やったらちょっと時間があるからじゃあこんなもん作り置こうかとか、その辺の知恵っていうのですかね、アイデアをお伝えするのも仕事かなと思ってるんですよ、毎日完璧に、何千キロカロリー、タンパクは何本でだって、そんな風な食事をするということは実際の生活を考えた時はなかなか難しいと思うので、でもご自分がやっぱりこう元気でいてられるなっていうお気持ちと、それからお腹が空いたな、美味しかったなって思えるような食べ方ができる機会をやっぱり増やしていく、そのためには多分ちょっと生活は見直して 行ってほしいなっていう部分はありますよね。
それでいうと結構こう、いろいろ社会の中で、あの皆さんが伝えられたい、あの一般的にはあまり認知されてないというか誤解されやすいことっていっぱいあるんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょう
誤解されやすいってこと、例えば、まあ、あのサプリメント飲んでたらいいとか、まあ、あのアメリカなんかでは錠剤いっぱい飲んではい OK みたいなのとかね、なんか栄養ドリンクスムージー飲んでたらはいそれで1日あのできるとか、やっぱりあの人間ってそうじゃないと思うので、やっぱり歯があって喉があってあの胃があって腸があってというこの中の過程を全部使って美味しく食べるっていうのが本来の姿だと思うので、
サプリメントだとどうなるんでしょう。
サプリメントはストレートですよね、はい、噛むことしない、
噛まないですね、
まず噛まない、そして胃を通過した時に胃が動かない、
動かなさそう、
そうでしょ、もうこんなちっちゃい錠剤を潰す程度だと思うんです、で腸はそれをもう粉末になってるからすぐ吸収してしまうということは動くことがない、もろもろのそういうところが長い目で見たら、はい、将来に関わってくるんじゃないかなって、はい、思うんですけれど、その辺のところでそれと美味しくないですよね、錠剤飲んでハッピーになれないですもんね、っていうのかなと思うんですけど、はい、別に大きな根拠があるわけでもないんですけれど私はそういうふうに説明させてもらってます。
そうか、あのスムージーとかはもうそれもそれで結構ダイエット食ってね、まさにスムージーで一食置き換えるとか、置き換えダイエットみたいなのも結構聞くけども、そんなんも どうなんです
ね、どうなんで一部ね取り入れるっていうのは、まあそれはね、あの世の中美味しいもん、美味しいっていうかそういう便利なものもあるし、そういうものを取り入れながら、でもそればっかりっていうのはちょっと、
そうですね、まあ、朝の忙しい時とか、それにスムージーと何かカロリーのあるものを、クラッカーとかなんかちょっと食べておくとかいうので、それはいいと思うんですけど、3食それっていうことになれば咀嚼することもだし、さっき茨城が言ったように、人間の体っていうのはそれぞれの機能を使って維持できるように作られてるので、それを使っていかないっていうことはどこかにやっぱり弊害が出てくるし、まあ、例えば、便秘みたいなものも出やすくなるし、でも、便っていうのはすごく大事なものですしね、食べ物かすだけじゃなくって体の臓器の、作り変えられた、いらなくなって、ほかさなくてはいけないものを体外に出していかなくてはいけない、それが止まってしまうと、便がその一定の箇所にいればやっぱりがんとかもやっぱりなりやすいっていうふうに言われてるし、
とどまったりとか使わなかったり、なんかこう水が濁るような
そうそう
そうと同じような、
そう
ですよ
ね、だからやっぱり体全部を使っていけるような生活は維持、あった方がいいと思うんですよね、で私たちの体って絶えず作り変えられて、骨かて作り変えられてるので、
皮膚とか細胞とか絶えず入れ替わってる、
入れ替わってるからそれに必要なものを入れていくっていうことが大事ですよね。じゃあサプリメントでそれだけに必要なエネルギーが取れるかいたらそんなことないじゃないですか。ねえ。
そうか、よく野菜ジュースとかなんか何でも、これ食べたら何々入ってるとか、いろんな栄養素詰まってる、
そうそう、一日の野菜、
あれも、
あれも私たちはね、お野菜あれで食べたという認識にはしてないです、
どうしても厳しめジャッジ
でもそれでないとやっぱりお野菜ってなかなか取れない人はいらっしゃるので、じゃあ、野菜ジュースを飲んどきましょうっていう形でお伝えする、やっぱりその人が可能なことはお伝えしないといけないので、否定はしてはいけないと思ってるので、でも3食365日野菜ジュースだけで生活するんじゃないよねっていうところらへんで、やっぱりたまには美味しいもの食べたいでしょ、こんなもの食べたいでしょっていうのもあると思うので、その食べられる機能は残しておかないといけないじゃないですかね。
そうですね、あとその歯の話も出ましたけれども、歯でバリッとこういけるかいけないかっていうのも 結構ね、あの私の親の年代ぐらいになると、うん、あの如実にそのあたりの差が出てくる。
そうですね、あの歯の欠損っていうのはやっぱり使っていく顎で、はい、あの顎をこう動かすことで顎の骨も弱らないっていうこともあるのと、それから動かすことでこの筋肉が維持できるんですね。でね、私たちがこう園芸が悪い誤嚥しやすい方に、はい、あの入らせていただくと、結局柔らかいものとか水分みたいなものばっかり取ってはって、ここを動かしてないし飲み込んでないから、うん、誤嚥しやすくなってはる方もあるんですよ。うん、だから人間の体ってやっぱり筋肉全体使わないと、
そうなんですよ。だからサプリメントスムージーでは動かさないので衰えてくる、まあ、そんなんばっかりになったらそのうち退化してくるん違うか今おっしゃったその運動してる、
はい、
毎日歩いていくことで筋肉はしっかりついてると思うんですよね、はい、それが動かなかったら筋肉ってどんどん衰えていく、体の中も同じことだなと思うので、そうなりたくないですよね、
はい、うん、
ってことはやっぱりちゃんとしっかり噛んで食べるっていうのは、それからちゃんとこう消化のしやすいもんばっかりじゃなくて、消化のしにくいと言ったらおかしいけれども、そういうものも体を動かすっていう意味では、まあ、負荷をかけるではない、もちろんその高齢者によってはそれができない人がいるときは別ですけど、本当に皆あの一般の健康な方はやっぱり動かすっていうことはとっても大事なことかなと。それがあの足とか腕とかだけじゃなくって、お腹の中の臓器も動かすっていうのが大事かなとは思います。
はい、ありがとうございます。後半もまだまだお話を伺っていきたいと思います。ここでミュージックブレイクをお届けします。今回はドリームスカムトゥルーで何度でも。京都ハッピー NPO、 本日は NPO 法人京都栄養士ネットから理事長の木山敏子さん、そして茨城文子さん、砂川彩子さんのお三方に来てお話を伺っています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あの曲中もねだいぶ盛り上がってましたけれども真鍋さん、
はい、僕の食事の相談をに乗ってもらってました。
やっぱ食事だけじゃなくて、でも歩くとかそのいろんな健康を含めた、うん、あのトータルで栄養士さんが見てくださるっていうのはすごく私は今回初めてあの発見とか知らなかったです、うん、食事だけじゃない、
そう、あの食べてもらってやっぱり動くっていうことでバランスが取れるので、
うん、
あの体重っていうのがやっぱりあの一番その人にとっていい体重を維持していただこうと思ったら、やっぱり適度に食べて適度に動く、うんうん、食べるのが多かったら体重は増えて、それで動かなかったら体重が増えてしまうんです、うん、体重が増えてしまうということは腰であったり血管の中であったりいろんなところで負荷がかかってしまうので、だからあの私たちがお話しさせてもらう時も体重の変化というのは絶対効くんですよ。
うん、
で体重が増えてる、食事制限してるけど体重増えてるって言われたら、じゃあお食事ってどんなタイミングでどれぐらい食べてますかっていうことで、食べ方によっても体重が増えやすくなるっていうのは、同じ量でも、うん、朝昼晩どのタイミングでどれぐらい食べてるかによっては体重が増える。
はい、それです。僕朝食べないですよ。
あ、そうなんです、うん、それはあまり良くなさそう、
はい、夜酒飲むし絶対それだ。
そうですね、
タイミング、タイミング、
うん、あの朝食べたものっていうのはお昼過ぎぐらいまででちょうど消費できるんですよ、
うん
うん、でお昼食べたものが夕方までの活動力になるし、うん、夜食べたものはそれからはテレビ見るか、うん、風呂入るか、それぐらいでしょ、
はい、
ね、うん、そしたら結局は使い切れない分はみんな脂肪に変わっていってしまうという、うん、まあ、体も一部作りますけども脂肪はだから、うん、体重が増えないということと、一定こうから人間の体ってあの消費エネルギーも一定量になってしまうと、それで体がもう出来上がってしまうんですね。基礎代謝的にこれぐらいでこの人ちょうどいいわっていう形になっちゃうので、それ以上に痩せようと思ったら、うん、食事量を減らすか運動量を増やすかってしないと、それからもうちょっと減量したい人は、うん、とどまってしまうというところはあるので、うん、
毎日5キロ歩いてる真鍋さんが痩せるには、
うん、 朝食べること、
朝食べるですね、
うん、で 夜食べようと思ってるやつを半分残して朝食べてってくれはったらいいね、うん、
あ、
うん、
なるほど、そ
う
か、
うんうん、
お酒はどうですか。
いや、お酒はどうですか。お酒は適量。
適量
やめるっていうことではなくって、うん、まあまあほどほどにっていうところですね、うん、
そんなに飲むんですか。
ま、それなりに。
男性も女性もそのアルコールを分解する能力っていうのがあると言われてるから、うんうん、まあ、そういう意味では、うん、検診受けて、
はい、そこはね、
それくらいできるんですけど。皆さんお三方に伺いたいのは、そのこうやってご活動するに至った背景、経緯であったり、そもそも栄養士で皆さん栄養士の方がNPO のメンバー会員でいらっしゃるんですよね。そもそもなんで栄養士になろうと思ったのかみたいなことも聞いてよろしいでしょうか。砂川さんに
恥ずかしい話なんですけど、子供の頃肥満児だったんですね。
今はなんか想像できないですよね。
おかげさまで小学校時代に会った同級生とかは誰かわから
ない。そうですよね。
なんですけど、その時に学校に栄養教諭の先生がいらしたんですね。で、私、まあ、言ったら保健室と仲良しみたいなところだったんですけど、結構そのやっぱりまあ生活指導だったりとか、まあ、食事の指導っていうのを受けてた立場で、まあ、こういう方がいらっしゃるんだなっていうのは幼い頃から知ってたんですけれども、その中でやっぱりまあ自分が太っているということと、やっぱり痩せたいって、思春期に入ってきて痩せたいっていう思いがまあ強くなって、やっぱ実行に移すときに、やっぱりその栄養教諭の先生の存在っていうのが大きかったかなっていうのもあって、まあ、それがきっかけだったかなと今思います。はい。
そして茨城さん。
はい、私はそんな立派な意思はないんですけど、なんかこう しっかりした仕事をしたいなっていうふうに高校ぐらいから思い出して、何がいいかなと思う時に、身近に病院の栄養士をしてる方がいて、そして病院でしっかりバリバリ働いてはったので、あ、私もやってできるかなっていう感じで目指して、はい、そこから勉強して卒業して病院の栄養士になりました。はい、ので退職して、はい、訪問活動をしております。ネットの仕事もしております。はい。
木山さん。
はい、私はもういわゆる高齢期に入っていますので、私が育った時代っていうのは、男尊女卑ではないですけれども、男性にはいろんなお食事ね、おかずをいっぱいつけて、女性はもう粗食でもよいというような状況があったと思うんですね。だから昔の漫画見ても、おばあさんは腰が曲がってる人が漫画がそれで多いと思うんですよ。でそんなをこう見てて、いや、そうじゃないだろう、人間ってみんな同じように食べなきゃあかんのだろうと思ってて、なんで男性だけが食べたらいいのとすごいそういう思いがあったので、じゃあみんながこうどういうふうに食べてったらいいんだろうっていう、うん、平等にこうみんなが健康になれるっていう、うん、そういう仕事で栄養士っていうのがあるっていうのを、高校時代の先生が、家庭科の先生が紹介してくれて、もう私は絶対栄養士になろうとかいうふうに思って、はい、ずっと学校卒業してからずっと続けてきたという感じですが、はい。
管理栄養士の方って本当にさまざまなこう働く場所が、
そうですね、
あるんですよね。
はい、うん、さっき茨城が言ったように病院には、ね、栄養士さんいるし、学校にも栄養士さんがいますし、産業とか福祉施設にも栄養士さんがいますし、それから、まあ、それこそ保育所とかも今栄養士さんを置いていこうというふうになってきていますのでね、やっぱりこう食べるっていうことと健康っていうところへんっていうのは、人間生きてる限りついて回るところなんで、そこをその方に合った栄養をどうしていったらいいかっていうようなプランニングしていくのが栄養士の仕事なので、いろんな職場で栄養士っていうのはこれからも活躍できたらいいなというふうに思っています。
そして今さまざまな立場で活動されてこられた、うん、 方々が集っている京都栄養士ネットさんのこれから、いろいろな場所で活動を展開していきたいという話を伺いました、はい、最後に今後の展望について伺いたいと思います、はい、
ぜひこう皆さん方の近くに行って気軽に相談していただけるような場所をでそういうコーナーを設けられるような形でいけたらありがたいなと思ってまして、うん、ぜひ栄養士が相談するコーナーの場所を提供してあげるよって言っていただけると大変ありがたいなというふうに思っています。
はい、なので気になったその場所、
はい、
自分のここ貸せる、もう本当にこのスペースで、
ね、もう机と椅子が2つか3つあれば、うん、はい、ありがたいなと思います。
ぜひラジオカフェのホームページでも、はい、チェックしていただいて、お問い合わせもそこにつながっていただければ、
はい、活動を応援したいという方は支援堂のページから、はい、はい、ご覧いただけますので、ぜひお願いします。
はい、本日はあっという間の30分でした。
ありがとうございました。
お願いします。
本日は NPO 法人京都栄養士ネットからお三方 お越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO 市民活動をはじめとする公益非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政、企業、NPO などの共同、連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは、京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。